じゃあ皆さんおはようございます。はい、神様の計画がね、この街に、この夏、本当にこれから、素晴らしい計画が、起きると信じたいと思います。ただこの街に起こる前にですね、神様の計画というのが、この私たち一人一人、そして私たちのこの家庭に、起こることを、信じます。そのために、今、このクリスチャンファミリーライフというメッセージを、シリーズをしてるんですけども、今日は、さっき LT ではティムさんがね、夫の役割について話したので、ちょっと重複するところもあるんですが、今日、夫婦の役割ということで、創世記2章18節から24節を見ながら、今日、見ていきたいと思います。ちょっと創世記2章18から24を、お読みして一緒に読んでいきたいと思います。神である主が仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は父からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼らがつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取りそのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げその女を人のところに連れてきた、来られた。人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのである。今日はこの夫婦の役割ということで、ちょっと話をしていきたいと思います。ということをお祈りしたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、あなたが、こう私たち、この、人間を作ってくださったこと、そして、男と女の人に作ってくださったことありがとうございます。神様、あなたの目的、あなたの本当にこの、神様の計画の中で、この聖書を通して私たちがそれをどのように受け取っていったらいいのか、どうか、解き明かしてください。神様、あなたが語ってください。感謝します。期待して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ということですね、ちょっと、まあ、夫婦の役割というものに、今日、特に、ちょっと男性側の、話が多くなってしまうかもしれませんですけども、まずこの、男と女にこう、ね、作ったと、いう聖書には書いてあるんですけども、なんで男と女に作ったの？例えば、男と男だったら、もっと話が楽だったんじゃないかと思うんですけども、だって男同士だったらなんかね、例えばこう男同士だったらテムさんとでもね、リーさんでもそうですけども、話さなくてもね、例えば一日ぐらいいられられたりするんでしょ、別に。大した話しなくてもね。そうだよね。男同士で結構そうですよね。割と、二人で別々のことをしてても、一緒の時間共有できたりするんですけども、で男同士だったら楽だなって思うとこう、ね、あれ朝よりもなんかみんな乗ってきてくれないな。俺だけがアウェイになってくる感じですよね。例えば女性同士だったら楽でしょ？ずーっと話してられるじゃないですか。おしゃべりずっとね、楽しそうですよね、女性同士のグループとかってね。男の人が一人いるだけでちょっとなんかこう、なんか気まずい感じになったり。ね。でも、聖書には男と女とに作った。ね、男と男、ね、だからあれかな、男同士で結婚したりするのかわかりませんけども。ね。でも、神様は、聖書の中ではそうじゃないんですよ。男と男もね、いいんですけども、結婚という意味では、男と女、やっぱ男と女が作られていて、それに目的があって、それぞれに役割があるということ。まず一つ目に、この神様の目的についてちょっと話したいんですけども、じゃあ、神様、何の目的で男と女を、何の目的で人間を作ったんでしょうかと。そもそも神様が聖書の創世記の中で、この天地を作られた、7日間の創造があります。でも、その、7日間の創造を何のために作ったかと言いますと、人間のために作ったんですね。しかも、男と女のために作ったんですよ。例えば動物飼ったことある人、例えば熱帯魚を飼うときに、例えば犬を飼うときに、まず何からするかと言いますと、家にこう水槽を買ってきて、岩をね、砂を敷いて水を入れて、水草を入れて、なんかこう、水質の調整をして、で、最後に、その、主役の魚が来るわけですよ。こういうなんか買うときにも、ゲージを用意して、ドッグフード用意して、で、トイレどこにするか決めて、で、名前も誰にしようか決めて、で、家に犬がやってくると。 まあ犬はね、寝てると一緒にしちゃあれですけども、神様は私たちとこの交わりを持つために、私たちのことを本当にね、大切にするために、この天地を作られ、そしてその最後に男と女を作ってくださったと。最近だと、例えば熱帯魚なんかね、こう、映像で魚がいるような映像が映る水槽とかあるじゃないですか。ね。同じような感じで、今の技術だったら、例えば犬とかね、こう、いるような映像のそういうペットとかも、出るかもしれませんけども、それだとこう、交わりができないですよね。もしかしたらできるようになる時代が来るかもしれないです。ね、そのうち、そういうのと結婚する時代も来るかもしれませんけども、でも、神様はそうじゃなくて、本当にこうね、交わりのために、しかも、人間との交わりのために、神様は世界を作り、そして私たちを作った。神様の、この形というのがあって、人は神の形に作られたという聖書が書かれているんですけども、神の形というのが、この、イメージとか、もちろん型を取るということでね。私たちは、もう、この姿形だけじゃなくて、心や、本当ね、霊において、神様と同じ形を持って、この地上に、作られたと。で、さらに、動物と違うところは、神様はこう土で作ったっていう書いてあるんですけども、人間が動物と違うところは、人間のこのアダムに、ね、アダムというのは土という意味なんですけども、神様は、その鼻からね、こう、神様の息を吹き込んで、その時に人間は生きたものとなった。つまり、ネフェシャと言って、本当に生きるものになった。神様との関係において人間は本当に生きるものになった。つまりその関係、神様との交わり、愛の交わりを、それを表すために男と女を作ったというのが聖書に書いてあるところです。これからちょっと細かくですね、細かくというか夫婦の役割というかね、男女の違いみたいな感じのところを今日ね、話をしていきたいと思うんですけども、で、私は男性なので、男性の方も重点的になってしまいますが、まずちょっと、ですね。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。男と女に作られた、この神様に作られた私たちは、この彼らを祝福されたと。祝福されてるんですね。でももっと祝福されたためには、私たちは、男性は女性のことをもっと知る必要があるし、女性は男性のことをもっと知る必要がある。で、その前に男性は自分自身のことをもっとよく知る必要があるんですね。今日はですね、このテキストには結構難しいことばっかり書いてあるんですね。例えばこれ見て。これはいいや。これ。頭、男性の責任、家庭を治める、家庭のために働く、家族を守る、家庭の祭祀となる、子供の育てる責任、教会のリーダーシップ、いろいろあってね。これ見て男性の方どうですか？これ見て。これなんかできねえよと思うんですけども、できるんです。でもそのためには、あるね、神様はそのために、ある、なんていうの、魔法って言ったらいいんだけども、男性と女性にある役割を与えたんですね。それをちょっと見ていきたいと思うんですけども、まず男性の方。さっきの役割は、男性ね、できないんですけども、でも、できるようになるんですね。それは何かと言いますと、男はね、こう、ヒーローであると。そう、ヒーローになった時に、それらのこともできるようになるんです。どんなことかと言いますと、ちょっとこれはあるクリスチャンの結婚カウンセラーの人がね、言ってた本の中で出てきたことなんですけども、ちょっと面白かったというか、私そのことだと思ったんで、ちょっとシェアしたいことがあって、男性はヒーローで、女性はね、プリンセスなんですね。で、特に男性の方、今日ちょっと私、まあ、家庭のいろいろな事情も、少し、暴露しながら、話したいと思いますけども、まあ、自分の、近くにいる、まあ、大抵ね、夫だと思うんですけども、ね、想像して考えてください。男はね、このヒーローであるんです、ヒーロー。で、ウルトラマン思考というのがありまして、ウルトラマンだと思うんですよ、男性は。あなたの旦那さんはウルトラマンだと思ってます。で、男性は自分でちょっとね、こう考えて自分の中で、なんで自分がこういうね、例えば、こう、ま、間違ったこと言っても、謝らないのかとかね。例えば、なんで、いつもね、こう、勝ち負けを気にするのかとかね。あと、この、ね、すぐ言い訳するのかとかね。その全部、こう、それがいいことじゃないです。でも、それがどっから来てて、それをどういうふうにしていったらいいのかっていうのをちょっとね、これからね、考えていきたいと思います。男性はね、ウルトラマンですよ。子供であっても、大人であっても。で、ウルトラマンの、なんかウルトラマンはね、知らない人はいないと思いますけども、日本人の中ではね。じゃあ、男性はどういう思考パターンを持ってるか。 まず一つ目は、基本的に正義の味方なんですよ。基本的に正義の味方なんです。で、俺が正義なんです。俺が正義なんですよ。で、私がやると、説得力ありますよね。で、俺が正義だから謝らないんですよ。だって俺が正義だから謝らないんですよ。で、俺が正義だから、これちょっと間違ってるし、これま、ちょっとまずいなと思っても、言い訳して逃れようとするんですよ。で、俺が正義ですもん。で、俺が正義だから失敗を、ね、正義の味方だから失敗を認めないんです。で、さらに、負けを認めない、そういうね、性格があるんですね。ウルトラマンですから。で、ただし、分かってるんですよ、自分で。そのね、自分はそんな正義の味方でもないと。そんなに強くもないと。だけど、自分たちは、このね、男性、特に結婚して男性は、家庭を守り、子供を守り、妻を守り、そして、家庭を支えていく。さっき出ましたね、家庭を治める、家族のために働く、家族を守る、家庭の祭司となる。これいろんなプレッシャーがあって、それを果たすために、自分はヒーローでなければいけなくなるし、ヒーローであるように、神様からもそのようにね、作られたんですね。家庭のヒーローとなる、家庭の、リーダーとなるように。で、その責任が、このね、プレッシャーになって、例えばね、男性の悪いところ、こういうところなんですね。私なんかそうですけども、妻がね、何のことなく普通に言ったことを、なんか自分を責められているように感じちゃうときなのね。例えば、どこどこの誰々さんね、夫婦で旅行に行ったみたいよとかね。別にそんだけの事実なんだけども、なんか、俺ちょっと責められてるっていうふうにね、すぐ感じてしまう。基本がこのヒーローですから、基本が正義の味方ですから、なんか自分がこう、なんかね、そういう責められてる感じがある。プレッシャーが常にあるんです。で、2番目にね、ウルトラマンですから、地球を救うというね、使命に燃えてるんですよ、常に。地球を救うんです。女性の方、男性の方もね、この、話が噛み合わない時ってあるじゃないですか、男性のね。で、女性が、ちょっと、ね、相談があるんだけど、こう話を始めるじゃない。そうすると、男性の方がすぐにね、あ、それはね、こうだよって。すぐにね、答えをこう、言ってしまうと。なぜかというと、地球を救うために、ね、問題解決っていうのは男性はいつもね、考えてるんですよ。その問題をどうやったらすぐに解決できるか、どうやったら一番いい方法はないかって、いつも考えてるから、すぐにこう、あ、なんか言われた時に、あ、それはこうだよって言ってしまうんですけども、女性は違うんですね。大体その時にはまだ導入部分だったりするんです。ね。問題にまだついてないのに、男性は、いやもうその頃はこうだよって答えてしまうんですけども、それは男性が、日々ね、地球を救うために戦ってるからということなんですね。で、話も聞かないし、すぐね、この答えを出すんですけども、で、三つ目に、責任感があるんですね。で、守るという責任感ですね。相手を守る。相手を本当にね、正義の味方ですから守っていくんですけども、そんな時にこうね、逆に相手を守るべき相手が、今度私の方がね、泣かしてしまったり、何かこうね、こう正義の味方なのに、敵になってしまってるような状況の時。そういう時には本当にね、見た目以上に男性っていうのはこう、苦しんでるんですね。私結構女性の涙に強い方なんですけども、普通の男性は女性の涙を見せたらもう何もパニックになっちまうんですけども、責任感があるんですよ。で、守る。で、何かそのね、常にそういうものがありますと。次に例えば強くなければというふうに思っていて、俺が一番でなきゃいけないと思っている。だから、男性は、なかなかね、他人を褒めないんですね。自分が一番ですから。自分が、特に、その、妻との関係において、ね、相手は、自分が一番でなければいけないし、そうであるべきなんですね。だって、なんか、いや、俺は彼女にとって一番じゃないとか思ってまずいでしょ？奥さんにとってね。自分3番目ぐらいかもしれないとかって。常に一番でなきゃいけないんですよ。で、この辺でちょっとね、一つ話を、したいと思うんですけども、ギルティードッグって知ってる？ギルティードッグって、日本も英語も多分、日本語ではなくて、犬飼ってる人が、犬が例えば、なんかね、こう、例えば俺の靴とかをさ、こう噛んじゃって、どうしようもない感じになっちゃった感じするでしょ。で、その靴を持っていくと、こう犬が、こういう、なんかもう、尻尾垂れちゃってね。そう、ギルティードッグって、全国世界共通なんですけども、犬って、その自分がやった失敗を覚えていて、それを見せると、もうすぐこう、シュンとなっちゃうんです。 面白い映像、それを集めた映像が YouTube とかにあって、外国でね。そうすると、犬がいっぱい飼ってるじゃないですか。で、例えばこれ持ってきて、こう、主人が来るわけですね。これ、誰やったんだ ?Who did this? って言うと、例えばこの犬は尻尾振って来るんですよ、こう。あ、こいつじゃないな。で、Who did this? って渡すと、この犬も、なんか喜んで来るんですよ。で、Who did that? って言うと、あれ、この犬が、なんかしないけど、こういう感じでね、もう明らかにこいつだっていう、そういうね、ものがあるんですけども、男性も同じなんですね。でも私と同じなんですよ。例えばこの間ですね、この間私本当に落ち込んでいてね、この家にこう、なんていうかな、負け戦で帰ってきた感じの時にね、もう本当にこう、なんかもう落ち込んでいて、家で、あーっていう時に、まあ、彼が、ね、料理作ったんですけども、その後こう料理ができてね、いろいろその料理しながら話をしてんだけど、こっちは上の皿でね、こう話もろくに聞いてないんだけど、それで、じゃあご飯食べようかって、娘たちまだ帰ってきてないから、二人でね、ご飯食べようと思って、ここについて、ご飯食べようって、ふってみたら、髪の毛切ってたんですよ。それまで1時間以上かかってるのね。で、あ、髪の毛切ったんだって、そこで気づいたんだけども、それならまだいいんだけど、それをね、次の日の、教会のセルグループの時に、その話をね、面白がってしてくれたんですよね。ギルティードッグですよ、もうその時には。で、本人は、アスコの方は面白かったし、可愛かったっていうことで言ってね、それでダメなんだけども、男性ってね、そういうのダメなんです。特に私ダメなんですよ。しかもその時って、普通だったら分かったのに、その時はたまたまね、本当にこう、本当に落ち込んでる時で気づかなかったのに、そこをこうついてくるかっていうような感じでね。そういうことしてません?旦那さんに。そういうことをなんか、ね、結構ね、センシティブだったりするんですよ。例えばもう一個。私今の車、前の車、車をすぐね、壊す癖がありまして、で、何年か前には、本当にね、もうすごい、自分たちとしてはかなりの高額のお金を出してね、買った車が、私のこのメンテナンスミスでね、オイル交換全然しなくて、廃車になっちゃったと。廃車になるぐらいのね、あれたち。で、それをですね、こうやっぱりね、時々ね、面白がって言うんですよ。ギルティドッグと同じだから。そういえば、車はね、いくら、結構高かったんだよね。まだ、あと何年ぐらい乗れたかね、みたいなこと言うと、もうすぐその中でこう、なってしまうね。なぜかというと、正義の味方は、それを言うことしちゃいけないわけなんですよ。ね。奥さんの髪の毛切ったことを気づかない。ね。車は、せっかく買った車を壊しちゃう。例えばその車だったらね、どういうふうにすればいいかと言いますと、あ、その頃、そういえばね、震災支援で福島に何往復もして、本当に忙しくね、福島のために、こう、あなた、頑張ってたよね。ね。そういうね、こう、なんか、要はね、小学生かなんかだと思ってください。褒めて育てるとね。まあ、そういうふうに、こうね、男性はこう、ウルトラマンとして生きてるわけですよ。で、さらにこう、一つ目に、もう一つ言いますと、ウルトラマンって、どこから来てどこに帰るかっていうと、光の国ってのがあるんですよ。光の国から来るんですよ。光の国に帰るんですよ。光の国でウルトラマン何してるか皆さん見たことないでしょ?ないでしょうね。で、男性にもね、この光の国が必要なんですよ。この自分だけの時間っていうのが必要なんですね。で、さらに、家庭がもしね、本当に光の国であれば一番いいんですけども、その家庭で、本当にこうゆっくり、戦いから忘れて、ゆっくりできる時間っていうのが必要なわけです。でも、ついね、この女性の方はやっぱり、旦那さん帰ってきたらね、いろいろ話したいこともあるし。そうするとこう、ね、またこう、まあ、仕事じゃないですけども、第2ラウンドが始まっちゃうわけですよ。こういろんな戦いの。でも、男性にとってはね、そういう時間も必要。それがもしくは、例えば、トイレの中だったりすることもあるし、例えば、部屋にこもってね、一人で何かしてるかもしれないし、車でどっか行っちゃうかもしれないし。でも、そういう時間っていうのもね、必要らしいです。あと、例えばこう、危なくなったら登場するってのなんですけども、大体男性ってギリギリまでなんかやんなかったりするんですね。ギリギリまで、なんだかやんないならいいんだけども、それで忘れちゃうこともあるぐらいの、人とかあると。で、さらに最後、3分しか持たないと。ね。飽きっぽいし、人の話を聞かない。ね。こう、心当たりのある男性、ね、あと女性の方もいると思うんですけども、ウルトラマンって、もともと、クリスチャンが イエス・キリストとか、神様を、こう、イメージして作ったと聞いたことあります？つぶらやさんってね、ウルトラマン作るつぶらやさんはクリスチャンで、ウルトラマンっていうのは、この本当にイエス様であったり、神様であったりっていうのを象徴してるというふうに、それが、確かね、ホームページの月刊マサイの第1巻に書いてあります。これを見てください。で、私たちは、男性は、もちろんウルトラマンじゃないですよ。でも、そうなろうと頑張ってるんですね。で、だからこそ、いや、わけのわかんないことをしたりもするんですけども、じゃあ、家庭の中で、これは、男性代表してお願いですけども、もちろん私たちもね、さっきティムさんがね、男性のかっこよさっていうのが、謝らないことで、先に謝ることだって言いました。努力もね、正義の味方もちゃんと謝る努力を男性しなきゃいけないんだけども、女性の方は、ヒーローとしてね、家庭にね、迎えてあげてほしいんですね。結構負け戦で帰ってくるんですよ、私たち。仕事で疲れて。で、営業でなんかね、いろんなこと言われて。でもその時に、例えば皆さん考えてください。ウルトラマンが、こう、ね、やってる時に怪獣に、強い怪獣出てきて、ジェットンが出てきてね、負けちゃったと。周りの子供たち、周りのね、人たち、どういう反応します？あ、ダメだこのウルトラマン。もう次をちょっと、光の国行って、次のもっと強いやつ、太郎かなんかを、ちょっと呼んでもらおう。ってはならないんですね。どんなに倒れても、どんなにボロボロになっても、ウルトラマン頑張れ、大丈夫だ、俺たち信じてるよっていうふうに子供たちは言うから、ウルトラマンは、立ち上がれるんですよ。ですから、この男性に対しては、このね、称賛、このね、こう、どんなに弱ってる時でも、こう、基本的に小学生男子だと思ってください。ね、褒めて育てる。これ個人的な意見なんですけども、ありがとうって言われるよりも、すごいとかね、かっこいいとかね、天才とか言われる方がテンション上がるんですよ、男性。私は。そうなんですよ。ありがとうとか感謝いっぱい言われるよりも、すごいな。なんかね、そういうふうに言われる方が、喜ぶんですね。で、私たちは、この、家庭を治めるということ、家族で働く、家族を守る、家庭の祭祀となる、家庭、子供を育てる責任がある、教会でのリーダーシップもある。でも、このできないことを、周りの、本当にね、女性が、こう、妻がね、いや、あなたならできるよ。あなたはヒーローだよ。って言ったことによって、できるようになるんですよ。で、これが、私たちが、男性側からとすれば、これが、愛するということなんですね。私たちが、家庭を愛し、妻を愛する、ウルトラマンとして正義の味方として、自分が、その、心から本当に愛すること。その中に全てがこれが入ってるんですね。それがこの頭である男性の責任だと聖書に書かれています。ぜひ、これクリスチャンでもノンクリスチャンでも関係ないです。これ本当にこの一般の結婚カウンセラーの人がね、まあ、すべてじゃないですけども、言ったことでもあって、私も本当にこの、その通りだと、思います。で、自分自身も、そのことが分かってると、あ、なんかこう自分がね、なんかこの自分の正しさを主張しようとするけども、でも、これは、謝るところは謝ろうという、そういう気持ちにもなることができるし、お互いにね、このことを知ることが必要だと思います。じゃあ、女性の方なんですけども、ね、女性はプリンセス。ふさわしい立ち付けての意味と責任ということで、ちょっと女性の方を見ていきたいと思うんですけども、これはでもよく、言われ、いいんじゃないかと思うんだけどね、女性はプリンセス。ごめん。っていうか私たち結婚するときにって、男性は相手をプリンセスだと思って結婚しますよね。そうですよね。なんかこう、お手伝いさんだと思って結婚する人いないでしょ？あ、プリンセスだと、もうこの人、絶対この人だと思って結婚するんですよね。じゃあ、女性の方は、男性は、この人も私の王子様、私のヒーローだと思って結婚するわけですよね。でしょ？最初そうですよ。で、最初そうなのになんで今わざわざこんなこと言わなきゃなんないかってことを言ってるんですよ。ね、自分自身に。でも、最初の本当にね、こう、プリンセスとこのヒーローの組み合わせだったら、それがずっと続けば、もうそれは素晴らしいことじゃないですか。ね、それをこう、私たちも、それをこう、忘れないようにしなければいけないと。創世記の先のところ見ますね。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうとした。最後、神様は最初にアダムを男を作ったんですけども、 結論を言いました。一人じゃ何にもできねえと、こいつ。一人でいるのは良くないと。これは完璧な姿ではない。そう思ったんです。だから彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろうっていうふうに思ったんですね。なんかこの話見るたときに、なんか男の方が偉いみたいなね、思う人が、いるみたい、いる、時々いるんですけども、考えようによっちゃこれって、普通、ね、何でもそうですけども、強いやつって後から来ますよね。ね、この子、この人、この人ダメだったから、っていうことは、まあ、これ以上は私言いませんけども、ふさわしい助け手っていう言葉があるんですけども、そのふさわしいっていう言葉、元々の意味では、向き合うものって言うんですね。向き合うって言うんです。だから、俺にふさわしいかどうかっていうよりも、こう、向き合って本当に対等な関係なんです。だから、どっちがいいというわけじゃなくて、本当にこのお互いを補う、ふさわしい、共に向き合うものとして、イブが作られたと。その前にいろんな動物がいたわけですよ。ね。いろんな動物がいて、ですけども、この家畜、空の鳥、のあらゆる獣に直すけど、しかし、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。よかったと思いません？ゾウとかじゃなくて、キリンとかが、助け手じゃなくて、向き合い合ってもこんなに高くなっちゃう。でも女性が、本当に私たちに、男性にとって、ふさわしい、ね、助け手として、共に向き合うものとして与えられた。で、この責任としていっぱいあるんですけども、あるいは子育ての重要性、家事。これみんな書いてありますんで、これの中にね。家事、家族に使える。家の管理。金銭的な必要を補う。娘の養育に気を使う。聖書の価値観を子供に教える。若い女性に母と妻としての役割を教える。さっきの女性のところ、男性の話のところでは、男性それ見たらね、できねえよって思ったかもしれませんけども、多分女性これ見たら、できるけどちょっと、なんかこう、ワクワクしないですよね、これ見て。ワクワクする？なんかこう、なんかこう普通のなんか日本的な感じの、なんか家でちゃんと、しっかりやってるみたいな感じに。見えなくもないんです。でも聖書は確かにね、そういうふうに言ってる。じゃあ、できるけど大変そうだなっていうのを、これを大変じゃなくするために、男性はね、こんなのできないよっていうのを、それをできるようにするためには、ヒーローになる必要がありました。女性が、このできない、できるけど、女性の方がね、能力高いですから、大体できるんですよ、こういうのね。大体こんなのなんて私できないですけども、できるんですよ。できるけど、でもなんか、こう、私ばっかじゃないみたいなところを、それを、ね、打破するために必要なのが、プリンセスなんです。男性がその女性をプリンセスだと扱っていれば、こんなの、屁でもないわけですよ、女性にとっては。でも、こんな、全部できるんですけども、男性が女性のことを、そういうふうに扱わない、プリンセスって扱わないと、だんだんだんだん疲れてきちゃうわけじゃないですか。でも私、女性の側のね、話は、自分男性ですから、あんまりこう、本当にその通りっていうふうに言えないので、まあ、うちの妻に、ちょっと代わりに話してって言ったんだけど、嫌だって言うから、あんまり話さないんですけども、でも皆さん、そうですよ、男性は、男は、聖書の中には、男は妻を愛しなさいって言いました。ね、全身、全霊を持って愛しなさい。キリストのように愛しなさい。つまり、キリストのように、そのヒーローとして、ね、家庭を守り、女性を守るのが男性の仕事です。ですけども、女性は従いなさいと言いました。でも従うためには、男性から本当に守られて、男性からプリンセスとして扱われなければ、やっぱり従うのは、従いますけども、だんだんやっぱ難しくなってきます。私たちも本当はね、本当はというか、ほとんど、すべての男女は最初、プリンセスとヒーローとして結ばれたはずです。漫画っていうか、まだゲームの話だけど、マリオって言うと、マリオとピーチ姫いるじゃないですか。マリオはこう、ピーチ姫をね、助けるためにもう、命がけで戦うわけじゃないですか。戦うわけですよ。で、その時はもう、お姫様、ね、プリンセスを助けるために何でもするし、もう命を懸ける。でも、例えばね、助けて、ね、大魔王クッパから助けて、はい、助けました。その後ですよ、問題は。その後ね、マリオはなんか、あ、助けたからもう、なんか、大丈夫だと思って、こう、マリオのマリオカート、車の整備かなんかにこう、一生懸命ね、メンテナンス、ね、車の雑誌とか見て、待ってしまうんじゃなくて、その後もずっとお姫様なんですね。 助けた後もお姫様だし、自分と一緒にいる間もずっとね、お姫様でいなければいけない。お姫様が一番でなければいけない。ですから、私たちも、男性は、この女性をプリンセスとして見る必要があるんですね。で、そうすればこんなの簡単です。女性はこんなの簡単にやっとなけます。私たちがもし女性を、とね、お姫様をプリンセスとして大事にしていたら、心から愛していたら、こんなの全部、もう余裕でできちゃいます、女性は。じゃあ、もうちょっと間違った態度、もう一回ちょっとおさらいじゃないですけども、見ていきますと、お互いの間違った態度は何かと言いますと、まず男性の方は、もし男性がヒーローとして、頭としてリーダーとしての責任を放棄してしまったとしたら、それは間違った態度です。今ね、いろんな形、いろんな結婚の形、いろんなね、男女関係の形があるようですけども、これだけは本当に変わらない聖書的な男性が頭であって男性がリードしなければいけないんですね。いや、私がリードした方が絶対いいわと思っても男性にリードしてもらわなきゃいけないんです。で、だからといって男性が、じゃあ妻をね、尊重しないということではなくて、妻を本当にこう大事にして、男性がこう威張ってね、俺がリーダーだから俺の言うことを聞けじゃなくて、女性をやっぱ尊重する必要があると。あと逆ですよね。女性の方は今度リーダーである夫の位置を乗っ取ってしまって、いや、私がやった方がうまくいくからつって、リーダーになってしまうんではなく、夫を尊重して、夫がリーダーになっていくようにしていくと。で、さらに、夫を尊敬しないんじゃなくて、尊敬するということですね。面白いですよね。男性は愛されるよりも尊敬されたいんですよ。女性は尊敬されるも愛されたいんです。私そうだと、ね、思うんですけども、で、なぜかというと神様はそういうふうに作ったんですね。私たちをそのように作ったんですね。こう、私たちつい、一緒にいると、まあこれね、こういう人また夫婦だけの話になってしまうけども、これから結婚して、恋愛して結婚するね、そういう若い子たちもそうですけども、異性について考えたときにね、最初はこう、本当にね、こう、なんとかな、相手がヒーローである、相手がプリンセスだったってことを分かってるんですけど、そのうちこう、それが当たり前になってしまう。ですけども、アダムが最初にイブを見たときに、こう言ったんですね。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉から肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから。この、これこそ今やっていう、ふうに訳されている言葉。ついにとかね、今度こそとかね、もう、喜びに満ちている言葉なんですね。だって、それまでにいっぱいね、動物がこう、いたわけですよ。この、キリンだそうだね。ウサギだなんだってね。でも、いや、これです。この人です。この人こそ、私の、本当に分身です。私の、肉からの、肉骨からの骨です。私の、本当に体の一部です。っていう、そういう喜びがあるんです。で、その喜びが私たちもみんなね、一人一人、絶対にあったはずですし、今もあるんですね。それを、しっかりとこうね、お互いにこう、夫婦の間で、相手に伝えていくことが必要なんじゃないでしょうか。それ上、男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となると、聖書にあります。日本の文化だと、この父母との、ね、結婚しても実家にすぐ帰ったりとかね、結婚してもなんか旦那がね、うちのお袋のご飯がとか、そのいうね、日本人がありますけども、聖書の中では、その父母を離れて妻と結び合い、そこがね、一体となるんですね。私の家庭でも、私の家でも、昨日もね、私は子供たち連れて、実は実家の方に行って、ね、一緒にバイブルスタディしてご飯食べてきたんですけども、最初の頃は、結構親の方が、このいろんなことにこう、口出しするんですよね。口出しというかね、もう愛を持っていろいろ言ってくるわけで、日本のこの親は。お前は良くても、私らはこの子のだから、お兄ちゃんおばあちゃんなんだから、みたいな感じでこう、言うんだけども。でも最初の頃に私は、うちの両親ね。いや、自分たちはこの家族というのは、ちゃんとした境があって、そこに入ってこないでほしい部分というのがあるから、もちろん愛を持ってね、その話をしたんですけども、このコミュニティの単位っていうのは、この家族っていう単位っていうのは、こう親子ではなくて夫婦なんですね。妻と結び合って、そこが一体となる。この結び合うという言葉が、 ターバクって言って、くっつく、本当にね、もう、こう、ボンドのように、接着剤のようにくっつくという意味があります。くっついて離れない。で、そして一体となるっていうのも、一体という言葉は、肉、バーサルって言って、肉という意味。一つの肉体になるってことだね。くっついて、ね、くっついて、最初にくっついてるうちは、こう、なんかこう、境目があるわけじゃないですか。でもそれが、いつの間にか、一つの肉体になってしまうと。もう、離れようがないわけですよ。夫婦というのは、そういうものなんですね。で、ただ一体となるこの肉となるというのは、弱さもあります。肉は弱いです。だからこそ、私たちはそこにキリストの、本当に、この神の、神様を私たちの家庭の中に置く必要があるんですね。キリストが必要になってきます。創世記の1の27、28にこう書かれています。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福されたとあります。祝福された結婚、祝福されたこの、夫婦。これはいつからでもこう可能です。いや、もうね、うちの夫はこうヒーローじゃないとか思ってる人。ヒーローだと思ってください。もう簡単にヒーローになります。で、うちの妻はね、うちのプリンセスじゃねえなと思ってる人。プリンセスだと思って接してください。もう、みるみる綺麗になって、プリンセス、うちの、奥さんみたいに綺麗になりますよ、ね。私ね、ヒーローとして甘やかされて育ってますので、落ち込むことも多いんですけども、家では、このね、子供たちからも、妻からも、こう、ヒーロー扱いしていただいてますので、なんとか、こう、持ちこたえている感じです。神様は私たちを、本当にこのね、一人一人じゃ弱い私たちを、こうして、家族であったり、夫婦であったり、これ、教会であったりね、そういう交わりの中に置いてくださいました。それは、神様が、三位一体の神、父子聖霊の神、そこでね、交わりの中で愛があり、許しがあり、そしてそういう、神様の本当にね、永遠の愛というものを私たちが学ぶために、この家庭を置き、教会を置き、夫婦というものを、作ってくれました。これがまたファミリーシリーズが、続きますけども、今日、ちょっといろいろ言いましたけども、この、ヒーローとプリンスだけ覚えておいてくれれば、ね、多分、後で、いいことあると思います。じゃあ、お祈りして終わりにしたいと思います。ハレルヤ天の地なる神様、感謝します。神様、あなたが、人を、あなたの形として、作ってくださいました。体だけでなく、本当に心、そして霊、魂、体、その三つに、それぞれに、あなたの姿を、映し取った、本当にこの、私たちを、作ってくださってありがとうございます。そして私たちの中には、あなたの息が、吹き込まれている。そして私たちが本当に生きたものになっていることありがとうございます。あなたのことを知らないときには、まだ私の人生始まっていなかったのかもしれません。あなたのことを知り、そしてあなたの息が本当に私たちの中にあることを知ったときに、私たちは、生きたものと本当に生きたものとなることをありがとうございます。そして、そのことを知ったこの、夫婦が、お互いを尊敬し合い、お互いを愛し合い、そして従い、共に歩んでいくことができるように助けてください。神様、私たちは、あなたによって男と女とに、作られました。この地上には本当に男性と女性がいます。それぞれが違った役割を持っています。違った宝物を、違った賜物を持っています。あなたが私たちを完全なものとして作ってくださらなかったことありがとうございます。私たちは、この夫婦が一体となった時に完全なものとなること、そして、その、家族を、そして社会を作っていくことありがとうございます。神様、どうか私たちが、一人一人が、このあなたの、素晴らしいご計画の中を歩んでいくことができますように。そして、本当にこの、独身であったり、また、結婚しない人もいるかもしれませんけれども、この神の家族という中で、私たちが、いつもこの教会の中で、この、キリストの体を立て上げていくことを、できることありがとうございます。神様ありがとうございます。これから、本当に、家に帰って、夫に対して、妻に対して、また家族に対して、 私たちが、このあなたの価値観であなたの基準で、接していくことができるように助けてください。神様、感謝します。今、心合わせて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。